もしもし、テレフォン人生相談です。はい、今日はどういったご相談ですか？
夫と財産分与で裁判を考えておりますけれども、どのようにして進めていったらよいか、ご相談したいと思います。
まず、あなたお年はおいくつですか？
69歳です。
69歳。
はい。
ご主人は？
67歳です。
67歳。で、お子さんいらっしゃいますか？
はい。長男が40歳。
40歳。はは い。
い。長女は37歳です。
37歳。はい。
はい。
お二人。
はい、そうです。
はい。両方とももう、ご実家からは出てらっしゃる。
あ、そうです。
じゃあ、あなた方が今お住まいのところは、
はい。
ご主人とお二人でいらっしゃるわ
い
け？
や、夫はですね、子供たちが小学生の頃から、転々と、ちょっと、ギャンブル依存症なので、私、かなり厳しくしちゃったので、それが嫌で出て行った感じなんですけども、最初の10年ぐらいは仕送り、月々5万ぐらいあったんですけれども、ほとんどもう20年以上、1円も仕送りはないです。
あ、ちょっと待って。
はい。
そうする
はい。
と、ご主人とは何年前ぐらいに別れたっていうか、行方不明？
いや、
どういう状態なの？
まあ、早い話、別居みたいな感じでしょうかね。本人は、出稼ぎして歩いてるんだっていう感覚だと思いますけども、電話っていうのはないですね。ただメールで何かあるとメールが来たりします。
今でも
はい。
結婚していることには違いがないのね。
ああ、そうです。間違いな
で、
いです。
ただ家庭外結婚？
うん、そんな感じです。会話っていうのもないですし、会って話をしたっていうこともここ20年ないです。
なるほど。
はい。
で、転々とされながら仕送
は
り
い。
はしてくだすってんの？
最初の10年ぐらいは月5万ぐらいありました。はい。
で、現在は？
全く20年間、全くありません。
ぷっつり途絶えたの？それと
ぷっ
も。
つりですね。
でも、電話は時々してくるんでしょ？
年に1回ぐらいはあったんですけれども、それもこちらから用事があってかける。例えば、道で亡くなったとか、そんな感じですね。
連絡は取れてます。
いや、2年前に家賃を、今度自分のものに送ってほしいって言ったんですね。
何を？
私がアパート経営している2箇所の家賃を送ってほしいと。で、自分のものだと。自分の名義だから自分のものだと言い出してきたんです。突然。それで、出て行くときに、全部やる、自分はいらないって言って出て行ったんです。で、この相続の、2箇所のは、父が亡くなったときに、実は借金しかなかったんですね。それで、非常にある程度資産はあったはずなのに、全くなくて、5人兄弟、それぞれ国税の100万円の借金が来てたんです。で、夫は次男でしたが、長男が、勝手に全部、いろんな、土地、建物を処分して、税金を払わないで、その借金だったんです。それでびっくりしまして、調停に出したところ、公正証書が出てきたんです。公正証書、今、長男に全て譲る、渡すという。それで私、アルツハイマーで施設に入っているっていうのを知っていましたので、まあ、最初、ベテランの弁護士さんのところに持って、調停でやったんですけど、公正証書が出てきたので、ちょっと投げられちゃって、それで私、自分で、意思能力状態の年表を作りまして、それからかかりつけ医とか、全部いろいろ、自分で調べまして、違う法律事務所に持っていきまして、で、まあ、公正証書遺言が無効になって勝ち取ったんで、勝訴だったんです。それで、その後、話し合いのもと、2箇所が手に入ったんです、相続で。それを今現在、アパート経営、私がずっとやっています、35年間ほど。 経営をしているんですけども、はい、それで今頃になった俺のものだって言われてもそれはできないっていうふうに断ったんですね私、
はい、
それで突然その、弁護士女性の弁護士さんがそのアパート管理会社2カ所なんですけども、あのファックスを流しまして、今度口座の番号を違うところに振り込んでくださいってファックスをかけたんですね、2カ所の管理会社に、
はい、
その後その2カ所の管理会社に対してそれぞれの電話を入れて、これから離婚の協議をする予定なので、それは全部その旦那さんの名義のものなので、すべてあの奥さんがあのダメだって言っても一切それはもう断って、あの番号を違う方に送ってくださいっていう電話を入れたんですね。それで2年前から毎月10万なんですけども、全部夫の方に行っちゃってるんです。で固定資産税も火災保険も全部一切払ってくれないんですけれどもね、それで電話をかけても出ないですし、
そうするとこれをどういうふうにしたら、
有利に、はい、
うん、
であの裁判で有利に
できるかっていうのがご質問。
まあ一番それがそうです。それとあの俺のもんだから売りたいと、
うん、
売りたいって言ってるんです。それで売られたら困るし、
うん、
そこですね。売られて何しろ私の名前には全然なってないんです、建物も土地も。ですから売られるただもう終わりですよね。だからそれを食い止めたいので、やっぱり裁判しかないのかなと思っています。
なるほど、
はい、
要するに売らないでこのままずっとみんなが、ね、はい、あの生きていける生活の糧になるようにするにはどうか、はい、どうしたらいいかというのが、
は
い、
そうです。はい、
今日はですね、あの、はい、弁護士の塩野谷孝之先生がいらしてますので、
はい、
伺ってみたいと思います。先生、はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします、
はい、お願いします、
はい。まあ、このアパートに関してはね、
はい、
これはそのご主人の、はい、親御さんから相続で受け継いだものだということですね。
父親ですね、ですね、はい、
ただその時に長男のところに行ってしまいそうだったのを食い止めたのはあなたなんで、
あ、そうです、
はい、そこの貢献度は大きいんだから、なんか そこは何か主張ができないだろうかというような話ですよね。あ、そうです、
はい、
うん、まあ、相続で得た財産というのはね、これ残念ながら、はい、あの、はい、夫婦の共有財産ではなくて、
はい、
まあ、今回の件で言えばあなたのご主人の固有の財産だということになってしまうんですよ。
あ、はい、
うん、でその受け継ぐにあたってあなたが尽力したというのはね、それはまあ、あの、そのあなたの、まあ、努力というのはそれなりに評価されるべきではあるんですけれども、
はい、
その家の権利関係に影響を及ぼすようなものではないんですね、
はい、
なのでその家はご主人のものであるということを、まあ、残念ながら認めざるを得ないと思います。
あ、はいはい、
でその、まあ、実際にそのアパートを受け継いでから、あ、これは受け継いだ時から最初からアパートだったんですか。
そうですね、
アパートの状態で受け継いだ、
はい、はい、ただボロボロで老朽化していて、
うん、
人が入ってない状況で渡されたので、
はい、
その後私が働いたお金とか、
うん、
そういうのでメンテナンスしたり、それから今はもう2カ所とも新築同様にきれいにしてリフォームかけたり何度も何度もメンテナンスして貸せるような状況で、今は満室状態です。
なるほど、
はい、
あのいろいろじゃあ費用をかけて、
あ、そうです、
なんとか経営に適するような形にしたということですね。
はい、はい、領収書も取ってるんだいたい3000万以上。
何が3000万？
メンテナンスとかそういうリフォームとかいろんな、
あ、そういう費用をかけたということね。
はい、かけた、
うんうん、そうするとね、まあ、
はい、
アパートその建物を相続によって譲り受けて、
はい、
でそこに、まあ、合計して3000万ぐらいの費用を投下して何とか経営できるような形にして、
はい、
まあ、そういう意味では建物の価値を上げたわけですよね、
はい、
うん、で建物の価値を上げたということもこれもそれなりにこうやっぱり評価はされなくちゃいけないんだけれども、その建物の価値、まあ、おそらく今のお話だと、建物自体の価値よりもかけた費用の方が上回っているような状況なんでしょうかね。
そうですね、あの評価額よりも、
うん、
はい、かけたお金の方が
ね、そうなんですよね、
はいはい、
うん、でもそういう事情があったとしても、 不動産というのは、はい、いくらお金をたくさん後からそのかけてね、これまあ有益費っていうふうに言ったりするんですけれども、
はい、
そういう費用をかけたからといってお金をかけた人のものになるわけじゃないんですよね。
あ、
うん、はい、だからあくまでやはり建物はご主人のものなんですよ。
あ、
で費用をかけた側、じゃあその費用をかけた側は何も言う権利がないかっていうと、そうではなくて、はい、そのかけた費用はね、はい、ご主人がね、ご主人が、はい、不在にしていた間に、
はい、
私が代わりにその建物を管理してあげていたんだと、
はい、
でその管理するにあたってこれだけの費用をかけたんだということで、
はい、
そういう不在にしていた人の財産を管理するために必要な費用をかけたんだから、
はいはい、
それは費用をかけてもらった建物の持ち主、はい、つまりあなたのご主人に対してそれを、
はい
はい、返してくれと、
あ、その
費用を返してくれっていう、はい、まあ、そういうね請求権はあなたにはあるんだと思います。うん、だから建物自体はご主人のもの、
はい、
だけど建物に費やした費用については、
はい、
それが、全部とは限らない、全部じゃないかもしれないけれども、
はい、
少なくとも例えば3000万ぐらいの費用をかけてね、
はい、
で今建物の価値がね、
はい、
じゃあ1000万ぐらいは上がってたとしよう、
はい、
上がってたとするとその1000万分ぐらいは返してください。つまり今現存している価値の増加分、うん、そこは返してくださいという権利を持ってる。
あ、
一応そういう状態にあるんだと思います。
わかりました、
はい
はい、
ただまあこれはね、まあ夫婦の家庭の中の問題なんで、今の申し上げたのは他人同士であってもそういう考え方をするわけですけれども、
はい、
まあ、家庭内のね夫婦の間での問題なので、
はいはい、
そこまでこう杓子定規的にね、はい、いくらかけて、いくら費用が上がったんだから、はい、いくら返せっていうことが言えるかっていうと、そこは どうかわからないというのがあります、
はい、
それともう一つはそのご主人が不在の間に、
はい、
あなたはその家から家賃を受け取ってたわけですよね、
はい、
そうするとあなたは費用もかけたかもしれないけれども、
はい、
それに見合うというか、おそらくそれ以上 その、
はい、
収入を、
はい、
そのアパートから得ていたわけなんで、
はい、
じゃあその得た収入は誰に帰属するのか、
はい、
うん、でそれをどうやって清算するのかっていう問題も出てくるわけですよ。
あ、
ね、
はい
はい、せっかくだからね、まあ、相手側に弁護士がついたんですから、
はい、
まずはその弁護士ときちんと話をしてみる、まあ、あなた、はい、今ね、お電話で伺っているとあなた自身もすごく、まあ、聡明な方でね、きちんとこう理路整然と話ができる方だと思うので、
はい、
おそらくあなたと弁護士さんできちんと話を、相手方の弁護士さんときちんと話をすればね、少し先が見えてくると思います、
はい、う
ん、その弁護士さんにあなたが今までどれぐらい費用をかけたのか、生活費でどれだけかかったのか、
はい、
で、家賃をどれぐらい収入を得ていたのか、
はい、
でそれによってどれぐらいの蓄財ができたのか、
あ、はい、
うん、そういうようなことをね、はい、あなたにしか分かんないことってたくさんあるわけで、
はい、
向こうの弁護士さんはずっとご主人の方からしか話聞いてないから分かんないわけですから、
はい、
そういう情報をきちんと相手に伝えて、
はい、
こういうことを総合的に考慮してどうするかということについて、はい、話し合わせてくださいと、
はい、
はい、
どうもありがとうございました。
はい、お分かりいただけましたか。
はい、本当によく分かりました、ありがとうございます、はい、
それじゃあ失礼します、
はい、ありがとうございました。